聖書を読み出します。聖書は新約聖書の366ページフィリピの信徒への手紙第4章の4節から7節までです。366ページフィリピの信徒への手紙第4章の4節から7節です。フィリピの信徒への手紙第4章の4節以下、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。以上です。昨日もたくさんの雨が降りましてですね、9時半過ぎでしょうか、非常ベルが鳴っておりまして、どこの非常ベルかっていうと小学校の非常ベルが、よく鳴るんですよね。で鳴るたびにセキュリティ会社の人が飛んできてですね、火事じゃないんでしょうけど、なんか古いのかなと思いますがですね、夜9時半を過ぎてからビリーンってなっておりました。今はですね、昔は用務員さんがおられて学校をですね守ってたんでしょうけど、今はそういう時代ではなくなったんだろうな。このビルも多分そうだと思います。昔はですね、よくセールスマンの方がですね、教会に来ておられました。事務機関係とか電話帳とかですね、広告関係とか新聞とか有線放送とか、書籍などのですね、ところが最近はもうほとんど来ないですね。それはメールか電話で済まされるからですね。来てですね、話し合ってるうちにですね、いろいろなことが分かると思うんですけど、しかし今はもうほとんどメールと、そしてメールの中にもですね、ウェブページを見てくださいみたいな、これでなんかいいのかなと思いながらですね。でその中にですね、実は昔ですね、セキュリティのですね、システムの方がですね、この教会にも来られたんですね。でどんなセールスだったかっていうとですね、このシステムというのは防犯のために役立ちます。いろいろな方の入室が妨げられて24時間体制ですので安全ですという、なんかそういう機会をつけたらどうですかというですね。でそれに対してですね、私が何て答えかっていうと、いやいやいいんですよ、泥棒が入ってもいいんですここはですね。なぜならですね、どっかの一つの扉は必ず24時間鍵はかけてなくて開けっぱなしですからって、今もそうなんですけどですね、で自由に入室してもらっても構いませんですね。みんながお祈り来られるんだったらそれでいいんじゃないですかって、で神様がですね、セキュリティですからですね、いいんですって言ったら、そのセールスマンの人がですね、そんな無茶苦茶でいいんですかって、だからそうなんだろうなって普通の考え方で言うとそんな無茶苦茶なんだろうなと思いますけど、教会っていうのはいつですねお祈りに来てもいいしですね、苦しい時には夜中でもいいし、そこに鍵が開いててですね、中で一人でお祈りするっていう、そういう場所じゃないかなと思います。ですが教会をじゃあ守らなくていいんですかって言われるとそうではないですね。牧師はここにいて教会やっぱり守らなきゃいけないんですけども、それを機械任せにしたりですね、また誰かを雇ってですね、教会を守る必要はない。牧師がですね、ちゃんとここで毎日祈りをして聖なる空間へと整えとけばですね、実は24時間鍵を開けてても何も起こることはないんだな。それは今までもですね、行った教会みんなそうでしたので、何か起こったってことはないので、きちっとそこに祈りと御言葉があれば、それがセキュリティになるんだろうなというふうに思います。地域に開かれた教会というのはそういう教会なんだろうなと思いますし、そうでなければ災害の時にですね、人が駆け込んでくるような教会にはなれないでしょうって。災害があるたびにですね、よく教会に言われるのは、逃げていったら教会の扉がみんな閉まってたっていうですね、多分そういうふうにならないためには日頃からですね、開けておくっていうことが大切なんだなと思います。パウロというのはですね、今日はですね、キリストイエスによって守るでしょうっていうふうに、守るって言葉を使っています。その前に今日は死において喜びなさいと言います。イエス様こそがですね、喜びの源であって、 この喜びの交わりを通してですね、私たちにはたくさんのものがですね与えられるし、広い心を持って人々と交わりなさいというふうに、おっしゃっています。広い心はパウロの言葉ではここだけに用いられている言葉です。広い心、パウロが言う広い心っていうのは一体何だろうな、なぜここでですね広い心っていうのを用いたのかな、多分広い心とは穏和さとか忍耐を持ってとか平和とか、そういう心を持ちなさいということなのでしょう。そのような生き方が祝福であり、イエス・キリストによって守られた生き方だ、私たちはそのようにしていつもイエス様に守られている存在だということに気がつかなきゃいけないなと思うのです。東京の事務局にですね働いてた時にですね、毎朝同じ時間に、電車ですかね、列車に乗って事務局に行ってましたですね。一番ですね、田園都市線に乗ってですね、永田町で乗り換えて、なんか日本の中枢にいるような気ですね。何時に行ってたかっていうとですね、朝5時半にはですね電車に乗って行ってました。なぜかっていうと混むのが嫌だからですね。でも5時半に乗っても永田町に寄るときには満員電車なんですよね。みんななんでっていうですね、こんな時間から働いてんだなと思いながらですね、で、大体ですね6時ちょっと過ぎにですね事務局に着く、事務局に働きゃ9時からですけどですね、ですから残りの、みんなが来る時間までにもう仕事は終わってるってことなんですけど、その時にですね必ずですね、今日、事務局の横にマンションがありましてですね、そしてですね、そのマンションからですね子供が一人、女の子が学校に行くんですよね。で毎日会うんですですね。で毎日会うからですね、今日も元気に朝起きてですね行ってんだな、定期券からぶら下げてですねどっか電車に乗って学校に、小学校2年か3年生ぐらいだと思うんですよね。日本はですねやっぱり安全な国だなと思ってですね、で、すれ違うんです。すれ違うと必ずですね後ろを振り向くんですね、その女の子が。なんでかなと思ってですね見るとですね、振り返ったところのマンションのですね大体4階にいつもお母さんがそこにいて、いつも手を振ってですね、見えなくなるまでですねその女の子のことをですね手を振ってですね送ってるんですね。これ毎朝だったですね、行ってきます頑張ってねみたいなけどですね、でこの光景を見ながらですね、守るっていうのはそういうことなんだろうなって、毎朝毎朝ですね子供が出かけていく後ろ姿に向かってお母さんが愛の眼差しを向けて手を振っているという、この姿に僕は神様とですね自分の姿もですね多分ですね重ね合わせられるなと思いました。とっても清々しい気持ちになってですね、ああ守られてるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思いながらその光景を毎朝見ておりました。パウロはキリストイエスによって守るって語っています。私たちは人々と平和にすることによって祝福を得る、そのためには信仰による恩和とか忍耐とか優しさを必要としますけども、もっと大切なことは常に見守っておられる方がそれを私たちに示しておられるということでしょう。イエス・キリストの御名の中で祝福に満ちた一日を今日も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きに心から感謝いたします。主は私たちと常に共にいて守ってくださっています。その守りに気づき、そしてあなたが示してくださっている愛や平和や優しさや柔和さを私たちが持つことができるように導いてください。今日も広島教会、ひくれ教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また、ルーテル保育所、谷流幼稚園に通う子どもたち、先生、職員をお守りください。たくさんの雨が降りましたけども、どうか子どもたち、先生、職員、守られて、今日も一日、イエス様の愛の中で、豊かに、楽しく、そして平安のうちに過ごすことができるようにしてください。病床にある方々、死に直面している方々には、あなたが共にいて守り、癒しの御手を御言葉で与えてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。